ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。日本政府では、金正日国防委員長の死去という今回の事態のもと、関係省庁が連携しつつ必要な対応を行っているところです。そしてこの機会に、改めて北朝鮮に対しては、拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と拉致問題の早期解決を呼びかけます。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。本日は本年2月1日に収録した日本政府の松原仁拉致問題担当大臣から、拉致被害者の皆様へのメッセージをお届けします。
北朝鮮にいる拉致被害者の皆さん、私は1月13日の内閣改造によって日本政府の拉致問題担当大臣に任命をされた松原仁です。私は以前から超党派の国会議員で構成する北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するため行動する議員連盟で、10年以上の長きにわたり自分の政治活動の重要な柱として拉致問題解決に向け真剣に取り組んでまいりました。本日は日本政府の拉致問題解決に関する責任者の一人として、また拉致問題に長年真摯に取り組んできた一人の人間として、被害者の皆さんにメッセージを送ります。野田総理は昨年9月に日本の総理大臣に就任されて以来、常に拉致被害者を必ず取り戻すという決意を表すブルーリボンバッジをつけておられるほど、拉致問題の解決に向けた真剣な思いを持たれています。私はその野田総理のご指示のもと、拉致問題担当大臣として拉致被害者の皆さんのご帰国に向け、北朝鮮との実効性ある対話を実現するための環境を作るべく鋭意努力をしております。北朝鮮は新しい指導者に変わりましたが、私はその新しい指導者の下で、北朝鮮が国際社会に受け入れられる国家を目指すのか注目をしているところです。国際社会に受け入れられる国家を目指すのであれば、基本的人権の侵害という普遍的な問題であり、国際社会全体の重大な関心事項であるこの拉致問題に前向きに取り組むことは避けられないことです。それは国際社会に対する最も強いアピールになるはずです。北朝鮮が拉致被害者の皆さんの安全を確保し、拉致問題の解決に前向きに取り組むことによって、国際社会に受け入れられることができれば、国際社会から様々な支援を受けられることになるでしょう。逆に拉致問題の解決に進展が見られない状況が続けば、国際社会の目は日を追うごとに険しくなるでしょう。万が一拉致被害者の皆さんに危害を加えるようなことがあれば、重大な結果を招くことでしょう。 北朝鮮の新しい指導者がこの点を正しく理解し、リーダーシップを発揮して、まずは一日も早く拉致問題という日朝間の懸案を取り除く決断を行うことを強く求めたいと思います。拉致被害者の皆さん、日本政府は国の責任においてあらゆる手段を用いて皆さんを一刻も早く救出するために全力を尽くしますので、決して希望を捨てずにお体を大切にしてください。必ず皆さんを日本にお連れいたします。
今日は松原仁拉致問題担当大臣からのメッセージをお届けしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月13日韓国の今後の対北朝鮮政策について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月7日に韓国統一部の金正恩次官が外信懇談会というものをやりまして、日本と中国の記者に対してですね、韓国の対北朝鮮政策方向について説明をいたしました。まずその韓国の対北朝鮮政策の原則というものについて、これは朝鮮半島の平和という観点から、北朝鮮の非核化を進めるというものが、その原則の中でも一番大きいものであるということを強調いたしまして、ついで韓国の対北朝鮮政策には柔軟性があると。でもその柔軟性というのは、南北間のすべての問題を対話を通じて解決しようとしているところにあるんだと。で、韓国は常に対話の門を北朝鮮に対して開いているということを強調いたしました。で、今年度、2012年という年の韓国の政策というのは、いわば能動的な統一政策というものになると。金正恩次官は説明をいたしまして、ともかく何よりも南北間の対話チャンネルというものを、対話というものを実現すると、構築するという努力をしているということを述べました。で、もし南北間の対話というものが実現するんであれば、韓国は全ての懸案事項を、北朝鮮と協議する用意があると。金正恩次官が触れましたのは、チョナン号とヨンピョン島の問題、あるいは南北間の経済協力の再開、あるいはこの他にも、双方が提起する問題でありますが、6・1号南北共同宣言、あるいは 10.4 南北共同宣言の履行の問題等、ともかくあらゆる問題、あらゆる懸案事項を協議のテーブルの上に乗せて論議できるということを強調しました。で、もちろん今北朝鮮は韓国の姿勢を非難しておりますが、それでも忍耐力を持ってですね、北朝鮮が対話に応じてくることを待つという姿勢を示したわけであります。今回金正恩次官は 6.15、10.4 宣言の履行の問題も協議ができるんだということを明確に述べました。実はこの言い方は、統一部の長官がヒョンインテクさんからユブイクさんへ変わった後は、そのようになっているところでありますが、今のところ北朝鮮はこの2つの南北共同宣言については、いかなる場合であっても全面履行するという決意、意思をですね、韓国は内外に明らかに、すべきであると要求をしておりまして、で、韓国側はこの2つの共同宣言の履行問題を協議の対象にはできるという言い方で、少しまだギャップがあるということになりますが、しかし4月11日に国会議員選挙がございますけど、それが終わった後、また韓国側の姿勢に変化が生じることも考えられますので、南北間の対話というのは、今は実現しないということですが、4月11日の韓国の選挙が終わった後は違う局面に入るかもしれません。 特にその4月11日以降ということで注目されますのは、韓国政府はその統一税を導入することを考えているという点であります。2月7日のこの懇談会でも金正恩祝辞官はですね、我々は韓国は未来に迫り来る統一に対して準備しなきゃいけないと、それが今年の政策目標の一つだということを強調いたしまして、統一財源問題というのが最も大きな問題だということを述べました。韓国政府の試算によれば、20年後に平和統一が実現すると、最少でも1年に500億ドルぐらいが必要になると。ということは、今からその費用を調達しなければいけない。したがって、韓国政府は今このための準備をしているということを、金正恩祝辞官は述べたわけでありまして、この点からしますと、7月11日以降のある段階で韓国政府は統一税というものをもう一度表に出してくる可能性があるかと思われます。統一税というのは統一の時に必要になる費用ということでもありますが、しかし統一に至るまでの過程で、すなわち南北の協力事業に対する費用にもなり得るわけですから、そういう点では初めて韓国が北朝鮮のインフラに対しても支援ができるようになるという状況になりますので、この方向が注目されるかと思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、北朝鮮人権問題啓発週間における政府の取り組みや地方自治体などとの連携についてご説明します。まず、北朝鮮人権侵害問題啓発週間とはどのようなものでしょうか。北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ、北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、2006年6月に拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、いわゆる北朝鮮人権法が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から16日までの1週間を北朝鮮人権侵害問題啓発週間とすることとされました。この期間中は、政府、地方自治体や市民団体などにより、拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題について、広く国民の関心と認識を深めるため、講演会の開催、ポスターの掲示、チラシなどの配布、メディアによる周知、広報などの事業が行われています。去年の啓発週間では、拉致問題に関してどのような事業が実施されたのでしょうか。去年2011年は、まず啓発週間の始まる直前の12月6日から9日まで、日本の国会の衆議院第二議員会館において、拉致被害者横田めぐみさんの写真パネル展を開催しました。この写真パネル展は、政府拉致問題対策本部と与野党の国会議員が党派を超えて集まり結成された拉致議連、それに民間団体である朝顔の会が共同で開催したものであり、野田佳彦内閣総理大臣をはじめ閣僚、国会議員等が多数訪れました。そして、啓発週間中の 12月11日、東京都内で日本政府主催の行事として、拉致問題シンポジウム、すべての拉致被害者の救出に向けてを開催しました。このシンポジウムには、一般国民から公募し、およそ400人が参加しました。さらに、啓発週間の最終日である12月16日には、東京都内において日本に駐在する各国の大使などを対象とした映画「恵み」の上映会を開催し、およそ100カ国の大使館から出席がありました。映画「恵み」は1977年に当時13歳で新潟から北朝鮮に拉致された横田めぐみさんとそのご家族を中心に拉致問題について取り上げたドキュメンタリー映画です。この上映会には野田佳彦内閣総理大臣も出席し挨拶を行いました。政府主催の行事のほかにはどのようなことが行われたのでしょうか。政府主催の講演会以外にも全国各地で地方自治体が主催する写真パネル展や講演会、街頭署名活動などが行われました。また、12月10日には、東京都内で、北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって結成された家族会、その支援団体である救う会、それに、拉致議連が共同で、国際セミナー、拉致被害者はなぜ生きていると言えるのかを開催しました。この国際セミナーには、日本の拉致被害者ご家族のほか、韓国やタイからも支援団体の関係者などが出席しました。また、日本政府からは、郡和子内閣府大臣政務官が出席し、挨拶を行いました。このように、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の期間中、全国で、さまざまな啓発活動が行われ、多くの人々が拉致問題への認識を新たにし、一刻も早い解決の必要性を確信しました。以上、北朝鮮人権侵害問題啓発週間についてご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。お届けするのは小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、 市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。